はい、今はですね、福岡市の自宅の方から北九州市小倉クロス FM に向かって車を走らせております。時刻は9時42分でございます。師走ですね、慌ただしくなってまいりまして、なんか僕は結構普段はこう時間が経つのが遅いなと感じる方なんですよ。半年ぐらい経って半年前のことを思い出すと、半年前ってこれやったんやったっけ、1年ぐらい前と思ってたわみたいな、なんか、結構年が、年を取ると時間経つのめっちゃ早いよねみたいなことを言ってる人が多いような印象なんですけど、僕結構1年長えなみたいな感じで思うことが多いんですけど、こと師走に関してはめちゃめちゃ早いなって印象なんですよね。これがちょっとなんでかわかんないですね。なんで12月だけこんな早く感じるのかちょっと分かってないんですけど、まあそれはいいんですけど、いやー、僕が好きな番組何個かある中で、どうせ死ぬ3人っていうのがあるんですね。まあ多分このポッドキャストの中でも何回か話題に出したことはあると思うんですけど、でそれの、現時点での最新回で、取り上げられてた話題が結構面白かったんで、ちょっとそれについて話したいと思うんですけど、まあ名前のある関係性みたいな話だったんですね。まあこれ何かっていうと、部下とか上司とか恋人とか妻、あと親友、友達、なんかそういうのあるじゃないですか、なんかそういうのって、まあ、いわゆるその言葉そのものが持っているイメージによって人間関係が規定されちゃうよねみたいな、で、実際にある人は、そういうラベルを貼らずに僕とあなたは恋人なのか友達なのか、定義しませんみたいなところで関係性を取ろうとしてるみたいな人もいて、皆さんはどう思いますかみたいなお便りからの始まりでお話が進んでったんですけど、いやまずこの3人の話がまず面白いんですよね。もう本当に僕は結構運転中とか移動中とかに聞くことが多いんですけど、ついつい喋りかけたくなるんですよ。もう話に割って入りたくなるというか、俺も入れてくれやって思うことがよくあるんですけど、まあ、今回はとても喋りたくなったので、なんかあえてここでちゃちゃ入れ的に思ったことを言いたいと思うんですけど、でその中で何個か、まあ、ああそうだそうだって思ったセリフがあって、まず上水くんのその関係性をつけることによってその関係性が保存されるっていうのは確かにそうだと思ったんですよね。例えば、今日何かしら体の関係があったとして、明日朝起きた時にその2人は恋人なのか恋人じゃないのかっていうところで、この2人は恋人だってなったらその関係性が保存されると、だからなんかこう保存されることによってこう沼地に足がズブズブと、何やったかね、なんかちょっと表現忘れましたけど、街に足がついている感覚を得ることができるっていうのは確かにそうだなと思ったんですよね。で、まあ、お互い恋人だということで合意を取って、まあ、いわゆる、まあ、軽い、まあ、暗黙の了解というか合意というか契約というかそういうものを交わしておくと安心しますよねっていうことだと思うんですよね。まあまあこれはとても理解できるなと、私とあなたは、雇用主と雇用される側です、だから来月も給料が支払われるということを契約しますってなった方が、やっぱ雇われてる側や雇ってる側からすると安心ですからね。未来が予測しやすいというか、行動が想像しやすいというか、当たり前ですけど明日も来てねって言ったら、いや明日から来ませんっていきなり言われたら結構困るわけで、雇用してる側もで雇用されてる側も明日も来ますねって言って、いや明日から来なくていいよって言われたら困るわけなんで、まあまあまあ安定して未来が、ある程度決まっていた方が、安心感があるっていうのは分かりますよね。未来っていうか、はい、関係性が保たれるっていう確信があった方が、確信何約束があった方が まあ安心するっていうのはまず1個ある。あと僕は室さんが言ってた、パッケージですからねみたいなセリフがあったんですけど、僕実は、この話をずっと聞く前に質問の時点で僕も本当にパッケージとかライブラリっていう言葉が頭に浮かんでたんですね。で、これどういうことかっていうと、まあ、僕プログラミングとかを本当にかじる程度でやるんですけど、プログラミング例えばじゃあ何でもいいです、 Python っていう言語があったとしたら、まあ、Python っていう言語は言語であって、その中の、各ルールとかがあるんですけど、それをめちゃくちゃ便利なライブラリ、まあ、ライブラリとか、まあ、パッケージとか呼ばれるものがあって、それ何かっていうと、1から10まで自分で Python という言語のルールにのっとって、プログラミングのコードを書いてもプログラミングって作れるんですけど、それだったらめちゃくちゃ大変だよねっていうことで、あらかじめとても優秀な人たちがいろんなこうああだこうだ切磋琢磨をして集結をしてアップデートし続けたライブラリっていうのがあるんですね。でそれをパコンとインストールすれば、そう、このライブラリを使いますっていうことで1行インストールすれば、そのライブラリで規定されている関数、拡張された関数を使うことができるんですね。関数、まあ機能を使うことができるみたいなイメージ、プラグインみたいなイメージなんですけど、うん、だからデフォルトでは入ってない機能を、優秀な天才たちが作り上げたライブラリを流用することによって、とても楽に、作りたいソフトウェアを開発することができるっていうのがライブラリなんですけど、まあ、例えばメールを送るっていう作業だったら、本当の Python のコードだったら、なんかこうまずはメアドをこうやって書いて、でこれでメールアドレスが本当にメールアドレスの手を成しているかみたいなものをなんかチェックしたりとか、あとはそのメールアドレスを、ここのサイトの本、フォームから取ってきたやつを、まあ、使って、でこれをヘッダーのここに入れてなんたらかんたらみたいなことを自力で書く必要があるんですけど、ライブラリを使うともう、ある程度型は決まってるところでテンプレ的に、はいここにもうメアド、はいここでチェック、はい送る、ポンみたいな感じで送ることができるみたいなね。まあちょっと例えが雑ですけど、まあ、とにかく基本機能の拡張ができるっていうのはライブラリなんですけど、でこのライブラリを、使うメリットっていうのは、まあもちろん簡単に、まあ、よく Python のことを熟知してない人でも楽に使えるっていうメリットがあるんですけど、デメリットで言うと中身のコードがなんかどうなってるかわからないみたいな、まあ、もちろん見ようと思えば見れるんですけど、まあ、天才たちが作り上げてるコードなんで一見よくわからなかったりするんですね。でもなんか中身はわからなくても使えるっていうのがそのライブラリの良さなんで、中身はブラックボックス化して、もうなんかその機能を習得したり理解したりもする手間を省きましょうっていうのがライブラリなんですね、で目的のものを作るためにはそっちの方がいいんですけど、まあ、デメリットとしてはそういうなんか中身がどう動いてるか分かんないから、エラーが出たりした時に、どう改善すればいいか分からないみたいなところ時がたまにあると、っていうのがライブラリなんですけど、なんか名前のついて名前のある関係性ってまさにこういうことだなと思ったんですよね。で僕は逆に名前がついている関係性、名前のある関係性が一切なかったらどうなるんだろうっていうことを考えたんですよ。例えば、初めて仕事先で会った人って、言うたら取引先とか、あとなんかクライアントとか、下請け業者とか、何かしら名前がありますよね。それがなかったら私とあなたは何ですかねっていうことをゼロから定義し直していかないといけない、定義していかないといけないですよね。で例えば、あなたと私はどちらが、立場が上で、どちらがどちらに対して敬語を使うべきで、どちらがどちらに対して、なんていうんですかね、何をすることを約束すべきかどうかっていうのを一個一個定義しましょうみたいなことを2人の間で毎回やらないといけないわけですよね。まず、単純にコストがかかるわけですよね。私とあなたってどういう関係性でいきましょうかっていうのをおそらく本気でやろうとしたら何百もののチェックリストがあって、それを、一個一個確認したりしながら合意を取って、で、2人だけの関係性だけで発生するものとかも、おそらく出てくるでしょう、今までになかった関係性みたいな、 関係性とか今までになかったこう、チェックポイントみたいなものがおそらく出てきたりして、あれこれってどうしましょうかみたいな、で A で行くか B で行くかみたいなことが出てきたときに、 A で行った時のメリットは何で、 B で行った時のメリットは何だから、 A にした方がいいんじゃないですかねみたいなことをして、で例えばじゃあね、木村さんと山下さんという人がいて、木村さんが山下さんにタメ口を使うということを決定したとして、でも後々いろいろやっていくとそうじゃない方が良かったってなった時に、まあ、バグ修正をしたりしないといけないわけですよね、プログラミング的に言うとね。これを、エンジニアでもない人が毎回毎回そのコードを01で書くっていうのってめちゃくちゃしんどいと思うんですよね。だから、ライブラリとかパッケージみたいなものがあって、一旦それを流用すればある程度80点ぐらい合意が取れた状態でスタートできますみたいなことをするのが、ライブラリだと思ってるから。でライブラリって、書き換えできるんですよね。あとか、さらにそこから、まあ、継承して、継承というかその機能を継承しつつちょっとカスタマイズするみたいなものもできるんで、 80% 合意を取るんですけど、例えばじゃあ、仕事関係で会った人で同級生だった場合って、最初は敬語を使い合うと思うんですけど、デフォルトとしては、取引先っていう、名前がついた関係性の2人だったら敬語を使い合うと思うんですけど、もうなんか僕ら何回も飲み行ってるし友達同士で行きましょうよ、もう俺たちなんかもうタメ口使いましょうよっていう風にカスタマイズをすることによって、取引先っていうものを、その個別の関係性においては、友達っていう、ライブラリが持っている機能を一部、そこに継承することによって、個別にカスタマイズすることができますよね。なんかそういうことを、まあ、80%、取引先っていう、機能を使いつつ 20% は、まあ、なんですか、まあまあカスタマイズでいいのかな、なんていう言い方をするんだっけ、まあ、カスタマイズする、ローカルルールでカスタマイズすることができるみたいなことをおそらくやっている、まあ、モデル化するとっていうことだと思うんですね。だからなんか僕の印象では関係性に名前をつけることがいいとか悪いとかではなくて、名前がついた関係性を用いるとこういうメリットがあって、ついてない関係、つけないで関係性を作ろうとするとこういうメリットがあって、両方メリットデメリットあるよねっていうことだと思うんですよね。でなんかここで重要なのは、名前がない関係関係性でいきましょうよっていう人ってエンジニアリングの、スキルがめちゃくちゃ必要だと思うんですよ。つまりライブラリを使わず01でプログラミングを書くっていうスキルが必要だと思うので、結構これ誰でもできることじゃないぞっていうのは思いましたね。なんか例えば、僕の知り合いで、まあ夫婦が2組いるんですけど、だから A の、まあ、夫婦と B の夫婦っていうのはいるんですけど、その A の夫と B の妻が、まあ、いわゆる不倫をしてるんですね。なんですけど、それは A の家庭 B の家庭の中でそれぞれの家庭の中で合意をが取れていて、もう自由恋愛 OK にしましょうと、つまり一夫一妻制っていう、パッケージを拡張させて、もう、基本的に浮気や不倫をしないっていう、機能をもうオフにしましょうみたいな、はい、日本の現代における夫婦という、名前のついた関係性が持っているデフォルトで入っている、浮気や不倫はしない方が良いの機能を、オフにするということですよね、っていうことをやってるんですよ。でただ、デフォルトで入っている機能をオフにするわけだから、もちろん、その弊害があって、言ったらセキュリティ機能みたいなものをオフにするわけだから、じゃあ別のセキュリティみたいなものを作らないといけない。例えば、子供が、それを知るべきかどうかみたいなところで1個、まあ、リスクとしてはあるわけだから、 子供がそれを知った時にどういう反応を子供が取るかみたいなところっていわゆるセキュリティホールになりうるから、じゃあそのセキュリティホールを守るために、そのセーフティ機能、不倫をしないっていうセーフティ機能をオフにしたことによって自力でそこを守らないといけないから、じゃあその守るためにどういう、ルールや、設計をしますかっていうのを家庭内で作らないといけないですね。だからここを自力である程度カスタマイズするなんか能力とか腕力というかスキルがないと、まあ崩壊するとかがあるから、名前がついた可能関係性を使わなかったりカスタマイズするって、まあ大変だよねっていう。で、名前がついた関係性ってめちゃくちゃこう今まで先人たちがなんとなく文化の中で切磋琢磨して作り上げていったもので、おそらくこれ成功だろうっていうものが残ってるはずなので、チェックされ、僕らが意識してなくて、使ってる機能が今までこう駆動してきた、安全に駆動してきたからそのルールがなぜか残ってると思うんですよね。だから、浮気しない方がいいみたいな、一夫一妻制の日本のルールって何かしらそっちの方が、メリットがあって駆動してきたから、おそらくそのルールが、まあ、主体になってきたっていうところがあると思うんで、それを外したらどんなリスクがあるのかっていうのを僕らは、ゼロから想定できないですよね、起こってからじゃないと、っていうのがあると思うんですよね。なんか年功序列とかもそうだと思うんですよね。なんか多分ですけど年功序列でやった方がいろいろ問題が少なかったっていうのがあるから年功序列っていうのが残ってきていて、僕らはそれを当たり前のように使っているから、なぜそれがいいかっていうのの理由を全て羅列できないと思うんですよね。逆になぜそれがダメでどういうリスクがあるかっていうのを羅列できないと思うんですよね。なんかこれ古典ラジオとかで話してたらまさにそうだと思うんですよね。なんか例えば僕らは、学校なんて嫌だなと思いながら幼少時代を生きてきて、未だに学校なんていらないっていう論者の人がまあちらほらいると思うんですけど、学校がない世界のことを知ると、学校がなかったらどういうデメリットが国や社会や自分その個別の個人個人に、どういうデメリットがあるかっていうのは、僕らは当たり前のようにそのある、社会を生きてるから、想定全部できないですよね、体験してないから。でも歴史上を見ると、学校がなかったらまずいから学校ができたわけで、だから簡単に僕らはそれを否定できないみたいなところがあって、もちろん否定していいんですよ、否定していいんですけど、簡単に剥がした時のその状況を想像していると思うのは危険だということだと思うんですけど、で危険だからといってやっちゃいけないということではなくて、もちろん、それは社会の中で、有用で駆動してきたからその名前の機能が、使われてきたわけなんですけど、もちろん社会も徐々に変わっていってるというか、今はもっと言うとすごいスピードで変わってるから、まあね、上司部下の関係とかもおそらく、まあ、徐々にアップデートしているってことだと思うんですけど、そこはみ出す人がいないと、開発が進まないから、ずっとバージョン1990年のやつみたいな感じでバージョンアップしない状態だと現代にマッチしないからライブラリ自体使えないよねみたいな感じになっていくんで、まあはみ出して失敗して、知見を貯めていってそこでアップデートされるみたいな、そのミーム的な進化みたいなものが必要だと思うので、難しいからといってやらないでいいわけじゃなくて、そういうエンジニアリングのスキルがある人だけ、その送ってくれた人の友達みたいな、そのあえて名前のない関係性を構築することによって、その得た知見みたいなものをまた社会に還元して、今名前がついている関係性をアップデートする、材料にするみたいな、ゴリゴリのスキル持ってる人が社会をアップデートさせていった方がいいと思うから、やれる人はやった方がいいと思うんですけど、万人がそれをやろうとすると結構危険になるだろうなっていうのをなんかフラットに思いましたっていうの と、この名前がついた関係性っていうのは分かりやすいですけど、これほとんど僕らが世界を認識してるときに何かしらパッケージをして認識しているなっていうところまで意識を広げると、 ものすごい量のライブラリを無意識に使っているなっていうのを、まあ、改めて思いましたね。まあまあその辺の話はこのポッドキャストでもよくしてると思うんで、まあまあ深くは言わないですけど、なんかそうですよね、大体これはこうだろうみたいなものをめちゃくちゃ使ってるなと思いますし、でなんでこんなに使わないといけないのかでいうと、おそらく初めて出会った人とものすごいスピードで何かをしないといけないっていう社会だからなんだろうなと思いますね。多分140人ぐらいの村で、一生揃えの人たちとしか付き合わないでよくて、10年20年固定された関係性だったとしたら名前を付ける必要ないと思うんですけど、なんか僕らはもう何千人もの人と関わり、初めて会った人と何かしらものすごく、失敗したらまずいようなプロジェクトをするわけじゃないですか。もう本当に取引先とかが一番いい例なんですけども、初めて会ってその人のことを信頼もできない状態の中で、法律というものを担保に、法律によって守られた契約っていうものを担保にして何かしらの、人生をかけたプロジェクトみたいなものを進めないといけないって時に、パッケージ全く使わないとかだとかなり危険だと思うから、だからそう、パッケージっていうものが、まあ、ライブラリっていうものが発展してたんだろうなみたいなことを言いましたね。という感じでした。いや本当に改めてなんか同棲しの3人は、ね、聞くたびにいろんなものを考えさせてくれるんで、僕は好きですね。はい。